緊急指令。緊急指令。
こちらクーラだ。直ちに現場へ直行せよ。
こちらミキアン。テンホ、了解。
テンテン、よろしく。
よーし、行くぞ。
はい。
あれ？クーラさん、おやつよね。早く来てくださいよ。あ、
これ、積もったわ。
え？
天宝、おやまんで4万8000点。
うそー、マジで？信じられへんわ。
うわー、天宝初めて見た。ちゃー、勘弁してよ、もう。
いやー、サンマだと出やすいですからね。では、一人2万4000点で。
あー、俺、展望全然足りへん。ぶっ飛びやー。
展望、点、点、あー、終わった
ー。レディー、ミキアン。レディー、クジマッチ。スーパーヒーローファクトリーキャスト。
特撮ラジオ
スーパーヒーローファクトリ
ー。はい、スーパーヒーローファクトリー第21回。
久しぶり。
久しぶりですね。
いつから、いつぶり、
いつからっていうか、
こういう風に収録するのはいつぶりやろ。
年末に一応ラストメッセージ取ったからな。
あれちょこっとだけ、
ちょこっとだけだけど。
こういう風に本格的に、
まあ、本格的なのは、11月4日に20回取って、
ホルダーさん
これ倒れて、まあ、久しぶりの収録ですけど。
まあ。
秋葉レンジャー第2シーズン、おめでとう！
は？
知らない？ミキヤン。決まったんだよ。
ほんまに。そう、知らん。
ほんま。
レンジャ
ー。そうなんや。
まだやるの？
まあ、今のでミキヤンが、俺のブログを見てくれてないということが分かりましたけど。さて、今回、オープニングコントで、声を聞いて、はい、おっと思った方おられるかもしれませんけども、ゲストをお迎えしております。
はい。
はい。はい、こんばんは。あ、こんばんはじゃないかな。クーラです。どうも、はじめまして。はじめまして。
はじめまして。この番組でははじめまして。
そうですね。はい、はじめましてになります。クーラです。
イエーイ。
あ、パチパチ。どうも。はい。
クーラさんの自己紹介って言いますか。まあ、紹介をちょっと、
はい。ああ、はい。
いただきますけども
。はい。紹介といってもあれなんですけども、ポッドキャストをやっております。クーラかけるさんの一人ぼっちラジオ、ぼっちらっていう長いですね。ポッドキャスト名のポッドキャストやっております。クーラと言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
クーラさんはね、はい、ラジコマっていう、
はい、そうです、そうです。
番組をつなぐポータルサイトがあるんですけども、
はい、
まあ、そこで、まあ、登録されて、
はい、
で、私も、まあ、ちょっとコマーシャルを使わせてもらって、
当時も、はい、使っていただきありがとうございました。
今回のゲスト出演に、強引に
、いえいえいえ、
という感じなんですけども。
はい、ありがとうございます。
はい、僕的にはですね、実はですね、このぼっちらというラジオは、
はい、
まあ、狭ささん、狭くて浅い
が、
はい、おたばだけネオさんとかにゲスト出演された回を僕聞いてますので、
はい、はい、どうもありがとうございます。
はいはい。まあ、その、ね、以前から知ってたと、
はい、
いう感じになるんですけども、
はい、
だから、個人的には念願かなってのクーラさんご出演という。ことでもですけども。
こっちも呼んでくれてありがとうございます。
はい。僕もちょっと緊張しておりますけども。今回はね、クーラさんを交えて、楽しく収録していきたいと思います。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。というわけで、スーパーヒーロー。
スーパーヒーローファクトリー21回。
スタートいたします。
はい、スタート。
スタート。
スペシャルエフェクトラディオ、スーパーヒーローファクトリー。プロデュースバイ、トムトムカンパニーズ。
この番組は、JDCA 日本同人サークル連盟と、夢は君を強くする漫画アニメサークルエンジェルカンパニー、 超よろずイラストサークル、ファンタジークラブの協賛で、お送りします。
で、最後なんで生ってんの？
夢は君を強くするエンジェルカンパニ
ー。エンジェルカンパニーは、アニメ、漫画、声劇などが好きな仲間が集まり、創作、発表活動を行うサークルです。
岩手県宮古市を拠点に、東北、関東、四国などでも活動展開中です。
エンジェルカンパニーでは、一緒に活動する仲間を随時募集しています。活動内容や会費など、詳しくはホームページをご覧ください。
ホームページアドレスは、http://www.angel-company.net/ です。
君もエンジェルカンパニーで
好きを極めよう。
超よろずイラストサークルファンタジークラブ。会員様からの投稿による原稿をもとに2ヶ月に1回開放誌を発行。また友好提携を結んでいる団体サークル様との合同企画なども実施中。その他楽しい企画も盛りだくさん。詳しくは公式サイトにアクセス。よろずサークルファンタジークラブで検索してね。私たちと一緒にサブカル交流しよ。
夜の闇に抱かれて眠れ、スーパーヒーローファクトリー。
はい、フリートークのコーナー、このコーナーでは特撮やアニメの話題、日常で感じた出来事、またゲスト様に対して深く掘り下げたトーク、リスナー様からの普通のお便り等を紹介していきますということで、
ズバッと行こう。
そのいきなり叫ぶのやめて。でもミキヤン偉い、ちょっとマイクから離れて叫んでくれた。
確かに確かに確かに。
それは成長。はい、というわけでですね、まあ去年まではですね、ちょっとそのアニメのコーナー。平成特撮のコーナー、昭和特撮のコーナーってね、分けてたんですけど、はい、まあ、今年から一つにまとめますということでね、まあ、フリートークのコーナーになりました
けど。一つの力を一つに合わせたわけ。はい。
はい。ということで、今回は、まあ、クーラーかけるさんが、ゲストとして来られてますので、はい、クーラーさんに対するお話を、ちょっと掘り下げて聞いていきたいと。はい思います。
いやいや、そんな、はい、お願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、まずはですね、クーラさんがなされている、はい、クーラーかけるさんの一人ぼっちラジオという長いタイトル。
長い。ぼっちらで、ぼっちらで。
略してぼっちらというね、はい、略称がついておりますけども、
はい、
このぼっちらっていう略称すごくセンスいいなって僕は思ったんですけど。
ですかね、はい。
僕だったら多分、一人ぼっちラジオだったら、ひとラジとかにすると思うんです、ね。
ああ、はい、はい、はい、はい。きっとよっぽどこう、ぼっちなのか気になってたんでしょうね。はい。
で、語呂もいいですしね、なんか。
そうですね、はい。
ぼっちらっていうね、
は
い。
気に入っております。
はい。
はい。
まあ、その辺はすごくキャッチーな略称になったんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。
ということで、皆さん、ぼっちらという番組。よろしくお願いします。という、はい、ことで。はい、で、このぼっちらというラジオでは、アニメ、ゲーム、本などなどという、
はい、
ね、毎回お決まりの、
はい、やっております。
定型文がありますけども、
はい、
アニメ、ゲーム、本。
アニメ、ゲーム、本。
はい。などなどですね。いろいろ、いろんなこと話しております。
などなどの中に特撮は入ってないんでしょうか。
などなどの中に特撮が、入ってないですね。自分が全然そうなんですよ。まあ、今回、はい、読んでもらって、あれなんですけども。
じゃあね、はい、今回はちょっとクーラさんに特撮をプレゼンするという、はい、前提で。
いや、なんかもう、よろしくお願いします。はい。
いろいろやっていきたいなと思いますけども。
はい。
まあ、ぼっちら なんですけども、はい、ラジコマさんがされてる元気が出るネットラジオスーパーという番組でもね、
はい、
ただいま絶賛紹介中、紹介中って言ったら、あれですけど、こう、プッシュされてますっていうか、
ね。はい。そうですね。今月1月号で。
1月のパワープッシュプログラムに、
はい。
ぼっちらが選ばれたということで、
はい。
1ヶ月かな ?3 回にかけて紹介されるんですよね。だから、
確か、
はい、月刊ラジコマも合わせると1ヶ月ですよね。
そうですね。はいはい、そうです。
月刊ラジコマ、現ラジ1、現ラジ2、現ラジ3みたいな形で、1ヶ月間、いろいろ、クーラさんの貴重なお話が聞けるんじゃないかなと。
はい、なんか、改めて言われるとすごい恥ずかしくなってきましたが、はい、お願いします。
いやいやいや、毎回楽しみにね、聞いてる番組なんですけども。
ありがとうございます。
はい。結構パーソナリティの、のぐのぐさんと、ココさん、結構、毒がある、とされる方で。
はい。ものすごい、はい、もう収録した時も切り込まれて大変で
やっぱりそうなんですか。
はい、タジタジになってしまいました。
そうなんですか。
はいはい、 いやまあその様子がきっと聞けるかと思います。
はい、楽しみにしておきたいと思います。はい、皆さんよかったら、
はい、よかったら
ラジコマチェックしてみてください。
必ず聞こうどうとわかんわ
中途半端やない
や聞こうぜっとって言おうかなと思うんだけど、あ、これあかんわ。
いや、クーラさんね、ちょっと特撮に関して、まあ、
そうですね、
あまりよくご存じないというか、多分、はい、結構その、特撮ってなんだろうっていうような疑問点が、
ああ、そうですね。
思うんですけども、確かに、
はい。
例えば、この特撮のここがちょっとわからないんだけど、みたいな、
はい、
そういうのってもしあったら、ぜひ聞いてみてほしいなと思うん
ですけど。ですね。確かに。はい。今回来るにあたってですね。
はい。
ずっと長年こう疑問に思っていたんですが、ヒーローショーとかよくやってるじゃないですか。子供向けに。
はいはい
はい。
はいはい、
あれって、はい、なんだ、特撮好きとしてはどうなんですか。
はい、どうと言います
か。なんというか、例えば、なんだろうな。なんだろうな。もう明らかに演じているっていうのは分かってるじゃないですか。中身の人がよくネタにされますけど。うん、それをもう分かった上で、各地でいろんなヒーローショーやってて、例えば見に行ったりしたら、素直にこう楽しめるものなんですか。
ああ、楽しめますよね。楽しめますよ。
例えば、うん、まあ極端な話なんですけど、
はい、
ミュージカルとか、
はい。
で、なんで演技してるのに歌うんやとか。
ああ、ありますね。
たりしたことありません？
あります、あります。
でも、ミュージカルを見に行く人っていうのはそういうのって気にしないですよね。
そうですよね。そうですね。はい。
なんでって言われて説明できないですけど、ミュージカルっていうのはそういうもんだと。
はい。
いうので見ますよね。あと、日本の古典芸能でも歌舞伎とか、すごくこう、昔の言葉使って、
はい。
身を切ったりとか。
うんうん、
すごく形式美っていうのが。
そうですね、確かに、確かに、うんうん。
それと同じだと思うんですよ。
は
あ
は
あ
は
あ、なので、狭い舞台を使って、
はい。
いかに観客を楽しませるかっていう演出を楽しむっていう見方をすればいいんじゃないかなって。
はい、はい、はい。
まあ僕らみたいな大人が、そうだよね、子供はもう純粋に多分見てると思うんですけど、
ね。
まあそうです。ただ、大人が見ると、例えば変身シーンなんかにしても、はい、合成とかは使えないわけですから。
そうですよね、はい、はい。
変身って言った時に、こう、なんていうか、二酸化炭素じゃないや、なんていうの、煙みたいなのがプシュ
ッ、
姿が見えたくなって、で、そのうちに、役者さんは舞台にへっこんで、
うんうん、
で、変身した姿のスーツアクターさんが、にょっと出てくると。
まあでも、大概、あれは変身前の人は出てこないけどね。
というと。
だってさ、スーパーの屋上とか。
役者さんが出てこないってこと。あ、
スーパーの屋上とかやった時は出て、まあ、大体変身した人しか出てこへんけど
ね。地方のイベントではね。
うんうんうん、
ただ、ほら、東京ドームシティとか。
ああ、まあ、ああいう、まあな、ああいう本格的なとこやったら、まあ、それは、まあ。
だよね、まあ、そういう東映直営のステージでやるのと、やっぱり地方の、
あ、地方の。
ねえ、スーパーマーケットっていうか、
ショップ。まあ、それでもやっぱあれだ
ね。コートとかで見るような。
スーパーマーケットの屋上とか、どっかのイベント会場とかでやっとってもやっぱしこう、興奮するよね。
あ、まあ、ご当地ヒーローのショーなんかは、 そういうところがあるんだけど、
はい、
何がやっぱり楽しいかっていうと、やっぱりそういうちっちゃいイベントでは、はい、そのステージの人が観客の人をやっぱ煽るんですよね。
はい、ああ、はいはいはいはい、見たことあります。
やりとりが楽しいっていうのがありますよね。
ああ、そう。
みんなーって言うから
ね。まあまあまあ、そんな感じだね。
はいはい、
うん。
ああ、そういうこと。
まあ俺もあの、5月にさ、プロキュア賞見に行ったけど。
みたいな。そう
か、ホームとかで俺。
あ、本当です、ね。
うん。
まあ、そういう形で、子供をやっぱり乗せるっていうの、
はい、
楽しいっていうのもあるし、その親として見に行く分に関しては、その子供が喜んでる姿を見て、
そう、
親も楽しくなるっていうのもあると思うし、
うん、
やっぱり大人の見方は若干違うとは思いますけど、うん、やっぱりこうステージを楽しませよ、場を楽しませよってするのは大人でも面白いなって思う。
純粋に面白い
ところはありますよね。
もうショーなんですね。
う
ん、ショー。
そうですね。
はい、
またあの、テレビでやってる、あの、一つの番組とまた違う楽しみ方があるっていうことですね。
ありますよね。特にあの、はい、ご当地ヒーローとかになると、はい、結構ギャグっていうんですかね、コミカルな演出が加えてくるので、あの、ツッコミどころも含めて、面白いっていうのはありますよね。
はい。
はい。
ということですね。
とりあえず、そんな感じで、はい、僕たちは見てますね。
はい。
はい。
なんか子供は本物として見ていて、あと大人になるとまた視点が変わるっていうのがですね。
そうですね。
その辺がこっちとしては興味深いところですね。ま
あ、本放送っていうんですか、テレビでやってる特撮に関してもやっぱりそうなんですよね。
はい、うん、そうですよね。大人、うんうん、そうです。
だから大人が今の平成の特撮とかを見て、なんか違うと。
はい。
昭和の方は、こんな感じでもっと面白かったみたいな意見があると思うんですけど、それはやっぱり大人の見方であって、
はい、
で、なんだかんだ言ってもやっぱり見てるっていうのもあるし、
はい、
文句言いつつもやっぱり特撮を応援してるっていう部分はやっぱり不安には多いと思うんですよ。うん、
はい、そうです、ね。
そういう感じですかね。
うん、はい、はい。
形式美っていうのはなかなか自分にとっては、納得のいくとこでしたね。
もともとあの、特撮っていうのは時代劇からやっぱり派生したものなの。
なん
日本の、そうなんです。日本の特撮っていうのは時代劇から派生してるんですよね。
ほう。だから、もうそこら辺の、あの、等身大のヒーローは大体、こう、歌舞伎とか、時代劇とか、そこら辺ですね。
前の、前回の番組でも紹介しましたけど、はいはい、例えば、ゴレンジャーっていうのは、
はい、
歌舞伎の白波五人男がモチーフになってたりとか。
はい、はい、はい。
初代、
一号ライダーの、変身ポーズは、
一号ライダーの変身ポーズは、
あ、
吉四郎の円月殺法。
あ、そうか、円月、そうですね、円月の、あ、そうか、やりますもんね、手を。なんか、自分の中で繋が
る。あれですよ、土俵入りですけどね。
え？
ひだぬいの土俵入り。
あれ？それはわかんないです。
僕も、あの、ミキアンからその話聞いて、で、あの、見てみたんですよ、動画とかを。
はい。
そしたら、やっぱりこう、足を上げて、
はい、
あの、構えるんですよね。
はい。
なんていうのかな、その、手を横にするんですよね、あの、白縫い型っていうのは。
はい、はい、はい、あの、相撲の
方足をガッて開いて、四股を踏んで、手を横にやるんですけど、それがやっぱり、はい、うんうん、あの、V3 の、踏んっていう、
はい、
ポーズの原型になった。っていうのを
見
て、
はいはいはい、
あ、なるほどなって思いましたね。
ほうほうほうほうほう。
なんかまあいろんな。
だからこのいろんなこの日本の古典的なものから特撮の色物は
取り入れられて、
リスペクトをして、
はい、
はい、いろいろ取り入れてるんですよね。
うん、はい。だからそういう視点で見るのも面白いんじゃないかなって思うんですね。
はい。わかりました。わかりました。なかなか。
他になんか、ありますか？
他になんか言っちゃっていいですか？言っちゃっていいですか？
なんかあります。
あのですね、自分が、そうだな、自分の番組最初はサブカル、サブカルっていろいろ言ってたんですけど、
はいはい、
自分の中のサブカルっていう中に特撮が入ってこないイメージがあったんですが、自分より少し上の世代、はい、まあ5から10以上上の人になると、もうなんかアニメとか、はい、漫画とか、その辺の中に一緒に特撮も入ってたっていう人が 何人か聞いたことがあるんです。
はいはい、はい。
その辺はどうなんですかね。
だから昔ですか。
はい。
あの、スターウォーズが来る前は、もう特撮も、はい、アニメも漫画もみんな漫画。
ああ
。ゴジラも何もかも漫画っていうジャンルで、くくられてたみたいですけどね。
ああ、確かにそうだよね。僕らが子供の頃は、はい、全部一緒ことに漫画漫画って言われてたね。
うん、はいはいはいはい。
ひらがなで漫画。
はい、ああ、でも確かに、ああ、そうかそうか、ひらがなで漫画って書いて、なんとなく今のでちょっとわかりました。
まあそういう形で、まあ、特撮もアニメもどっちも漫画っていう。
うん。
そうですね。
呼ばれてて、例えば、東映漫画祭りっていうね。
そうそうそう、東映漫画祭りって言うとのに、仮面ライダーとかやってたもんね。
うん。
ああ、そうかそうか、うん、ああ、はい、はい、はい。
なので、どっちも言ったらサブカルなわけなんですよ。
はい、はい。
で、まあ時代の流れで、一時期、アニメがちょっと年齢層が上がりましたよね。ガンダムあたりから。
ああ、そうですね。
ヤマトとかガンダムあたりから、今まで子供が見る、ものだったのが、ちょっと中学生、うん、高校生、
まあ、確かに大人が、ね、
見る作品が増えてきましたよね。
確かに、アニメ、うん、昔漫画って言われとったのもみんな子供しか、大体子供向けのやつばっかり。
そうですよね、もともとは。
それに対して特撮っていうのはちょっと置いてきぼりになった感じがあるんですよ。特撮はもう子供が見るものみたいなところから、はい、その、上がれなかったっていうのかな。
あ、
う
ん、
まあ、頑張ってたんですよ。ウルトラマンとかは、まあ、大人でも見れるような作品なんです。
はいはいはい。
あ、それはだから、その、平成になってから、
うん、平成のウルトラマンじゃなくて、だって、セブン
の。平成のウルトラマンティガーあたりから、ちょっとやっぱり、子供の頃ウルトラマンを見てた人が大人になってっていうのが、出てきて、
はいはいはいはい。
で、ちょっとこう、年齢層の上がった作品が出てきたんですよね、特撮。
はい。
うん、で、そのウルトラマンティガに影響されて、東映でも仮面ライダークーガーっていうのが始まって、
はい、
はい。で、そっからですよ、特撮でも、大人っていうのかな、その、年齢層の高い人たちが見る作品が増えてきたっていう感じで。
はい。
で、またアニメと特撮の差がちょっと埋まってきたかな、感じがあるので、だから、同じサブカルの中に入れてもいいと思うんです
よ。はいはい。あ、すいません。はいはい、
うん。違うのは、アニメは2次元で、特撮は3次元って言いますか。まあ、実写とアニメの違いだけしかないような気がするんですよ。
はい。
なので、特撮もサブカルの仲間に入れてほしいなと。
はい、すいません。自分が最初にこう、自分の頭の中にこう入ってなかったっていう。
ああ、はい。まあ、このね。
まあね、特撮に興味なかったら入ってこないですよね。でもね。
この番組にゲストで来ていただいたことをきっかけにして、まあ、クーラさんにも、ね、はい、特撮に興味を持ってもらえたらなーなんて、
はい、
とかに思ったりもします。
特に秋葉レンジャーは気になりますね。
うん、そうですね。秋葉レンジャーぜひ、はい、第2シーズン始まりますので。
はい、ちょうど今バンダイちゃんやってるんでね、一期の方も見てみようと思います。
一期の方もよかったら、はい、第5話はおすすめです。
わかりました。第5話じゃあぜひ見てみます。
ちょっと、コミカルじゃなかったのみたいな。
え、ああ、そんな展開にな
る。こんな涙がほろっとしてもいいのみたいな。ハートウォーミングでいいのみたいな。
わかりました。
展開もありますんで、よろしくお願いいたします。
はい。
はい、というわけでですね、はい、この番組にお便りが、何通か来ておりますので、はい、ここでちょっとお便りを紹介していこうかなと。
読みますか。はい。
読んでおります。
はいはい。
去年の
10、あ、そうやね。去年から来てたよね、去年、
ね。いただいたんですけども、うん、ちょっと僕が倒れてしまったもので、なかなかちょっと番組内で紹介できなかったんですけど。
はい、まあ一気にじゃあ紹介して、
はい、はい。一気にというかまあ一部ですけどもね。
はいはい、
紹介していきたいと思います。まずはですね、ラジオネーム、
はい、
シウマイさん。
はい、シウマイさん。
ミキアンさん、藤本さん、こんにちは。は
い、こんにちは。
2通も出してしまいごめんなさい。
はい。
あ、これ前回紹介した時に2通いただいてて、で、1つだけ紹介したんですよね。で、もう1つが、また後日って言って、今になってしまったという。長いこと間が空いてしまって、すいませんでしたと。で、はい、はい、紹介していきます。
はい。
もう1つ語ってほしい特撮をリクエストさせていただきます。
はい。
それは映画、大決戦、はい、超ウルトラ8兄弟です。
はい、おー、来た。
まず、この映画は、
はい、
我が地元、横浜が舞台。
はい。
シューマイさん がね、
横浜なんですか、
ね、地元ということで、はい、まあ横浜といえばシューマイですからね、うん当時の横浜市長、
はい、
中田博史さんも登場しています。
はいはいはい。
前作の映画が、あ、前作の映画というのはこの大決戦超ウルトラ8兄弟の前にあったウルトラ映画なんですけども、
はいはい、
その映画が神戸の空の青が強調された昼の映画だったのに対して、こちらは横浜の夜景が強調された夜が背景の映画でした。
うん、確かに。あ、確かに。
神戸も、
神戸も夜ね、
綺麗なんですけどね。
夜のシーンもあったような気が、なかったっけ？
まあ、どっちかというと昼のシーンが
多かった。多かったか。
で、続きです、はい。5歳ぐらいの子供を視聴者の基準にすると、子供の見てるウルトラマンはメビウス。
はい。
そのお父さんが子供の頃見ていたのがティガ。
はい。
そのお父さんが見ていたのが、あ、これはあの、お父さんのお父さん。つまりおじいちゃんのことですね。うん、まあ、おじいちゃんが見ていたのがダンディ5。
ダンディ4。
ダンディ4ですね。
うん。
ダンディ4のウルトラたち。
うん。
そんな3代のつながりがよく出ていた映画だったと思います。親子3代が見れるウルトラ映画です。
そうだね。そう、あ、まあそうやね。
です。
確かにそうやね、
まあ。僕らの世代、おじいちゃんって言われるとちょっと、うんって思いますけど。
いや、俺らはお父さんやろうから。もう、だからもう少し、だから。
いや、でも、俺らの子供ってもう20歳ぐらいの子供がおってもおかしくないやんか。20代の子供がおってもおかしくない年やろ。
まあ、そこの辺
で。そしたらもう。
ほんだ、この20の、もし、
ウルトラマンを見ている4歳、5歳の子供がおってもおかしくない。
もうおかしい。おかしいやろ。40やったら、16で、この子供は結婚して、ってことや。20歳やったら。もう、まあまあまあ、ええ。でもまあ、それに近いっていうか。
はい、続き読みます。この映画は、平成の映画ですので、平成のコーナーに送りましたが、昭和と平成のいいところが融合した素晴らしいものです。素晴らしいものでした。平成と昭和、この映画では対決しないでいいところたくさん語ってくださいね、と。はい。まあもうね、あの、平成と昭和一緒になっちゃいましたんで、もうこれからは対決することはないと思います。はい。っていうか、見極め次第です。
いや、もう。トブラヤプロはもう、よし。
よし。
よしと、よしですね。
推進。
はい、
藤持が撮影に参加したトークもお願いしますと。
はいはいはいはいはい、
はい。はい。私実はですね、この大決戦超ウルトラ8兄弟にエキストラとしてちょこっと
、ちょこっと、
まあ、ちょこっとね。
出演いたしました。
はい、お
ー最後の最後のとこね。
はい、横浜の港で、その、補船っていうの？あれなんていうのかな？日本丸っていうの？が、ま
あ、
見たら宇宙に飛んでいくシーンがあるんですけど。
まあ、出航するときに。
そうそう。そこの、はい、その他大勢のエキストラの中に、ちょこっと一瞬だけ映りました。
はい。はい、おー、でもいいですね。
DVD を一時停止しないと確認できないから、見れるんですけど。はい。
いやいや。すげえ。
はい。まあ、そんなこともあり、はい、個人的にもね、思い出のある映画なんですけども、はい、興味がある方、藤持、どこに出てるのと。
俺は映画館2回見に行ったはずやけど、
多分
分からない。分からなかった。
映画とは分からない。DVD を見て、一時停止しないと多分分からない。
はい
はい、もし気になるんだったら、またお便りください。はい。どこに出てるか教えさせていただきたいと思います。はい。というわけで。
出てるから分かるんじゃん。まあ、よ
、ね次のお便り紹介していきましょうかね。
はい。
はい。じゃあ次はミキアン紹介してもらえるかな。
ラジオネーム。
はい。
スガーリンさんです。
スガーリンさん。
はい。私、スガーリンと申します。はじめまして。
はじめまして。
スーパーヒーローファクトリーを聞くためだけに、ポッドキャストを始めました。
お、何ですって？
すごい。それを聞くためだけに。
そんな方がいるんですか？
既得っていうか、珍しいっていうか、素晴らしい方が来られましたよ。毎週楽しく聞かせていただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。 さて、ゴレンジャーの回ですが、赤レンジャーの顔の形の武器ですが、テスアレイのような形から無知を連想しづらいということでしたが、あれは束ねた無知の形だと思いますよ。では、ということです。
はい、ありがとうございました。まあ、確かに、そうなんですよね。
まあ、それはまあまあ分かってたことなんですけど。
まあね、無知をね、なんていうの、無限大のマークっていう。
マークに束ねてるっていう。
ぐるぐるぐると束ねたっていうイメージなんですけども、まあ、なんていうのかね、あの形をパッと見て第一印象で無知を連載するのは難しいんじゃないかなっていう話を。
でしたよね。
どう見ても鉄アレイだろうっていうような。
知ってる人が見たら、ああ、まあ無知なんやろうなと思うけど、多分、クーラーさんが見ても、ハテナマークやと、思いますよ、あれは。あれ何やろう？
かもしれません。かもしれません。
はい、ありがとうございました。
はい。
続きまして。
はい。
ラジオネーム。
はい。
ダーさんです。
はい。
いつもありがとうございます。はい、このお便りはですね、オープニングコントのネタとして、
あ、はいはい。
でいただいたやつなんですけども
。ダーさんはかなり送ってもらってますもんね。
おー、まあ、クーラーさんの番組でも早口言葉をよく送っていただいてましたけども。はい。この、ダーさんの書いていただいた文章はですね、
はい。
まあ、紹介していきます。
はいはい。
ゲストさんとミキアンだけしか出演しておりません。あ、ナレーションが俺か。ゲストとナレーションとミキアンという設定です。
はい。
で、まず、ゲスト、抹殺、ミキアン、竜、上着、ナレーション、宇宙刑事の変身プロセスのナレ。
はいはい。はい、わかりますよ。0.0 コンマ5秒とか。
そうそうそうそう。
ですよ、あれよね。うん。
で、ミキアン、宇宙刑事、アラン、
宇宙刑事アラン、
ゲスト宮内博士さんは変身してないやん。ミキアン、そこ突っ込むいらない、
そこ突っ込むいらない。
以上です。という、文章をいただきました。はい、
ありがとうございました。素晴らしいですね。素晴らしいコントです。
この文章を使ってオープニングコントを作ってみたいと思います。まあ、当然、このまんまはやらないと思います。アレンジします。
短いですね。
はい。どうアレンジするかは、こうご期待という。ちょっとね、なんていうのか、やっぱり特撮ファンとして、こう、やりたいこともありますんで、かなり、いや、だいぶアレンジするかもしれませんけど、その辺はちょっとご了承ください。はい。ということで、まあはい、どういう風にしていこう。やっぱりあれかな、もし、宮内博士さんが宇宙刑事だったら、みたいな。
まあ、宇宙刑事だねんけどね。
あ、まあまあそうなんだけど、その、なんていうのかな。
変身したらって
こと。そうそうそう、変身したら、みたいな。まあ、主人公だったら、みたいな。
はいはい。
うん、前回はほら、ギャバンのゲストやってんか。前回というか、うん、はい、宇宙刑事アランで出た時は。だから、ゲストじゃなくて、もう宇宙刑事アランっていう番組ができたら、みたいな。
おーっと。
そうそうそう。
宇宙、ううじゃあ2番目だ。
もうここでネタバレしすんの。それをもう、次回できてからのお楽しみにしようか。まあそんな、こんなで、ちょっとコントをやってみたいと思いますんで。はい。どうぞ楽しみに。というわけで、ラーさん、おたきん頑張ってください。というわけで、フリートークのコーナーでした。
でした。ズバッといこう。
インターネットでラジオをお探しのあなた、ラジコマで検索。
こんにちは、いかがお過ごしですか。私はユーミンウェーブメインパーソナリティのユーミンです。ユーミンでございます。ユミウェーブ、略して YWAVE ではランキングをご紹介したり、国問わずインディーズのアーティストの方々をご紹介しております。リスナーさんとは一緒に楽しくお話できればなと思っております。放送曜日は毎週水曜日の午後10時からネトラジさんよりオンエア、聞きに来ていただけることを心よりお待ちしております。
プレゼンティバイユミウェーブ。
サトシ、一服するぞ。
はい。
仕事しながら何聞いてたの？
ポッドキャストのナジラ百姓。
何それ面白いの？
新潟市の農家2人がゲストを招いて農業について喋ってるインターネットのラジオだよ。農業に興味ある人だったら聞いた方がいいわ。
これって喋ってるの誰なの？
大好きなサトシだって。
それって
俺たちじゃん。
百姓ポッドキャスト、ラジオ百姓、毎週日曜くらいに配信。ラジオ百姓で検索。
忙しいんだよ、マジ。時間ないし、飲むともと時間。
パソコン開くの、
飯でもないし、
なんで一緒に。
め
ん
どくさいのに、
飲むのも喋りたいと思ってない。
なんか、
でも聞かないよ、ポ
ッドキャスト番組。意味が
よくわかってない。
もういいじゃん。
つべこべ言わずに、ゲンラジスーパー。
だいたい週1回更新。
クッチレサーラジオの意味は
イタリア語でジェラート。
クッチレサーラジオの魅力は
ロシア語でボルシチ。
クッチレサーラジオは誰がやってるの？
メガネタ周りとマチュロだよ。
クッチレサーラジオはどう検索したら出てくる？
クッチレサーラジオそのまんまの検索して。
そんなクッチレサーラジオは毎月第2水曜日更新。
絶対聞いてよね。
スーパーヒーローファクトリー、
オリジナルヒーローを作ろう。
はい、オリジナルヒーローを作ろうのコーナーですけども、
保存パスペ
なんかタイミング悪いなどうしたミキヤン、はい、まあいいや。はい、今回はクーラさんのね、考えたオリジナルヒーローを紹介していただこうと、
はい、おー、はい、
ことで、ではでは、どんなヒーローを考えてきたんでしょうか。
そうですね、オリジナルヒーローってほどこう、なんていうんですか、こう固まってはいないんですが、一つこうですね、思いついたのがありますで紹介いたします。はいはい、ですね、特撮ってあんまり知らない自分から言うとですね、はい、なんだろう。ヒーローがいて、それをショーを見せたりとか、まあさっきの話にもありましたが、そういう、見る方の楽しみももちろんあるんですけど、はい、特撮ってこう、作る側の、はい、例えば、あそこにこだわってるんだよとか、ここをどうやって見せるか考えたんだよっていう、そっち側の面白さもあるんだよなと思ったんです。
はいはいはい。
はいはい。作る側の、面白さを見せたいっていうのもあるんじゃないかなと思って、
いわゆる裏方目線っていう感じですかね。
はい、そうですね。はい。実際物を作ってる側もあれば、例えばもっとこう、監督的な、ここをかっこよく見せるのにこうやって考えたんだよって、そういう面白さもあると思うんですよ。
はいはい。
あると思いまして、
はい、
で、それをストーリーに入れてみようと思いました。
ほうほう。
で、例えばまず最初に、制作者側、はい、まあスタッフでも監督でもまあもっと脇役でもいいんですけど、はい、制作者側の一人が主人公なんですよ。
おー、はい、スタッフの一人が主人公です
ね。はい、はい、もう、で、まあ、どの視点でもいいかと思うんですが、スタッフの一人を誰か主人公にして、はい、で、例えば作るのに、例えばそうだな、スーツ着ている人自体、着ている人だったら暑くて大変だとか、うん、まあいろんなこう苦しみとか、でこだわりとかいろんなところがあると思うんで、そういう作る側のストーリーからまず入っていくんですね。
はいはいはい。
でもあるところから、例えばそうだな、現実世界で最近はなんだ、例えば彼女に振られてなんたらとか、家庭の問題がなんたらって言ってこう落ち込んでるところに、
はい、
あの作品実際作ってる特撮の中のストーリーにこう、励まされたりとか、そういうところから特撮のストーリー自体に最後オチに持っていくと。そういう、なんだろう、作る側と特撮自体をこう融合したストーリーなんてのはどうかなと。
はいはいはいはい。
はいはいはい、はい。思いました。
それは、ドキュメント形式とかじゃなくて、あくまでもフィクションとして、
ああ、そうですね。
描くっていうことですね。
はいはい。そういうイメージで言いました。はい。ドキュメント、なんだろう、監督に注目して密着取材しましたとかいうドキュメントとはまた違って、
はい、はい。はい。
一つの作品として。まあ、なんだろう、制作者側の立てる、まあ、そんなことを思いつきました。
その主人公たちは、はい、例えば最終的に本当にヒーローになったりとかはしないんでしょうか？
それも、いいと思います。実際に、もうちょっとこう SF チックでもいいので、なんかの理由で、あ、俺ヒーローになっちまったって言って、もうこれスーツじゃなくて本当にヒーローになってるみたいな感じで、入っちゃうパターンも面白いと思いますし、役としてなりきって、あ、やっぱりこの、俺は子供にこう、夢を与えるヒーローなんだってこう、 現実ともこうマッチしたオチも面白いと思いますし、
うん、
そんなこと思いました。
なるほど、はいはい。結構ですね、特撮に入るかどうかわかんないんですけど、
はい、
ドラマとして、
はい、
そういう特撮の裏舞台とかをテーマにして、
はい、
まあ、テーマにしてるやつは
作った作品っていうのは、意外とあるんですよ。
がっかり、がっかりでございます。
いや、ただ、
でも、それは、ストーリーはまあ、ね、
そうなんです。実際にあった話とかを元にしたドラマみたいな形で、
はいはい、
はい。もしくは、その、ヒーローの裏舞台そのものをコミカルに、描いている作品っていうんですかね。
はい。
なんていうのかな、メタフィクションっていうの？
お
ーはは。的な作品っていうのは結構あるんですけど。
はい。
ただ、特撮アニメとしては、よくそういう、例えば、ヒロインものじゃないけど、
はい。
魔法少女に憧れてた女の子が本当に魔法少女になっちゃったみたいな話はよくあるじゃないですか。
はいはいはい。
ただ、特撮では、あんまりないんですよね、実写では。
まあ、実写ではないね。
アニメでは、
アニメでウィングマンとか。
ウィングマンとか、ヒーローに憧れてる少年が、そのドリームノートっていうのを手にして、本当のヒーローになっちゃうみたいな、作品はありましたよね。
はい。
ただ、その、実際に特撮の現場で、スタッフとして働いてる人が、本当のヒーローになっちゃったみたいな、ネタは、まだないかなと思いますね。はい。
セーフセーフ。
なので、
はい。
はい。そういう、本当に。
ゼブラーマンってどんなやつ？ゼブラーマンってどんなやつ？
ああ、そっか、ゼブラーマンか。
ゼブラーマンは、でもあれは、コスプレのおっちゃんが。
そうそう、まあ、ゼブラーマンっていう、本当の番組があって、
はい、はい、はい。
で、それを見て、自分でも、ゼブラーマンになっちゃえということで、コスプレをしたおっちゃんが、本当のヒーローになっちゃうっていう話？
うんうんうん。
相川翔さんが主人公なんですよ。
はいはいはい。知ってます。あれ、
ご存知ですか？
はい、
はい。そういうのはありましたけど、
制作者側と、特撮の実際のストーリーとこう。
アニメでは、なんかよう、なんかアニメではようありそうなネタやけど、実写
そうです。
ほんまにないよな。ほんまにないよ
な。あんまり実写ではね、どうしても特撮の実写ドラマとなると、
うん、
子供が見るものっていう縛りがアニメよりも強いので、で、まあ、そういうドラマっていうのはスポンサーがつきにくいっていうのが。
ああ、そう。
ご当地ヒーローとしてやったら面白いじゃん。
でも、アイデア次第かもしれないよね。子供が見る体で、まあそういう作品を作っても、まあ脚本次第で面白くなりそうな気はするし、いいかもしれないですね。
はい。
はあ、なので、例えば、そういう子供番組としてヒーロードラマを作ってる人なので、実際に。
はい、
なので、その、ヒーローに、実際にヒーローになった時に、ね、その、かっこよく見せる方法とかを知ってるわけじゃないですか。
はい。
なるほど。
そうそうそう。うん、なので、そういう知識を活かして、華麗に振る舞うみたいな、感じにしても面白いかもしれないですよね。
おー、いけそうですね。よかった。
で、まあ、片やライバルは逆にそういう知識が全くないみたいな。
はいはいはい。
キャラクターを出して、ちょっと対比させるとか。
うん、うんうん、そうですね。対比も面白そうです。など、考えてみました。
なるほど。
はい。
はいはい。ちなみに、その作品に対してタイトルとかは、あるんでしょうか？
そうか。そうですね、タイトル。
そう、最初にタイトル出てこなかったから、あれもしかしたらと思ったんですけど。
はい。そうか。タイトルはですね、
はい。今ここで考え、
じゃあ、制作者側がヒーロー側になるということで、
はい、
メイキンジャーで。メイキンジャーでいきましょう。
メイキンジャー。
はい。
メイキング。
作ってたらいつの間にかそっち側に入っちゃったと。自分でおーって言っちゃいました。はい。はい。そんな思いつきました。
じゃあ、っていうことは、戦隊ものですか？
あ、そっか。
メイキングだ
から。
メイキンガーとかそんな
メイキンガーでもいいですし、
ミネキンジャーやっちゃーやったら、
そうですね。あ、そっかそっか。
戦隊もん。
戦隊もん。別にまあ、戦隊ものにしなくてもいいんだろうけど、まあ、じゃあなんとかじゃあっていうのはやっぱり東映が権利を持ってるからさ。
はい。そうか、そういう話もある。はいはいは
い、はい。メイキン、まあ、メイキンガー。
ガーでいいか。
メイキンガー。
いけますね。ガーだったらじゃあいけますね。よ
し、よし。なるほど。まあそういうところからね、なんかこう膨らましていけたらいいかなーなんて。うん、
はい。
なるほど。
なんてことを思いました。はいはい。
敵の設定とかはありますか？
設定が。ああ、そうかそうか。あ、じゃあ、さっき言った
そう。だから設定はあれでしょ？その人は特撮をと、の、ぶ、仕事にしてるわけですよね。仕事、特撮の仕事。だから、その特撮をやってる、なんとかマンの敵がほんまに敵になるとか。
まあでも、そういうのででもありそうな感じせえへん？
ありそうかな。
クーラさん的には？
どうですかね。あと、今思いついたのが、
はいはい、
そうだな。ダメダメな監督がまずいるんですよ。
はいはいはい。
で、こう、いかにもこう、王道みたいなのが絶対だ、みたいな。もう、新しいこと考えようとしないし、つまらないのばっかり作ってる監督がいて。
ああ、いそうですね。
はい。その下に、いや、もっと特撮、この作品面白くなるっていう若手のなんかこう。
ああ、いそうですね。
そんな若手がいて、もうずっと願いながらこう、俺はこういう工夫してやってるんだよっていうのを最初表しておいたら、まあなんかのきっかけで、ヒーローになったり、特撮側に入ると。そんで、実際にストーリーもその若手が作り出すとか、いうのは面白いかもしれませんね。
そうですね。
敵ではないですけどね。はい、もうなんか監督もなんかいかにも弱そうなダメダメな感じの敵で出すとか。
なるほど。結構特撮の世界って、
はい、
アニメ以上に、なんていうのか、環境が厳しいって言いますか。
お
やっぱり、アニメ以上にお金がかかるのに、
ねはい、
視聴率がそんなに振るわないっていう、ちょっと現状があったりとかして、
はい、
やっぱり、なんていうのかな、その自分が思い描く作品が作りにくいっていう環境があったりするんですよ。
はい。
うん、なんでどうしてもやっぱり力持ってる人が、なんていうのか仕切っちゃうっていうか。
はいはい、はい。
やっぱりもう、スポンサー第一位とかね。
うんうんうん。
その、売れ筋っていうか、お金儲け第一位みたいな。
はい、
うんうん。作品が横行してて、あんまり本当にいい作品を作ろうっていう、人の意見はなかなか通らないみたいな部分があって。
ほうほうほう。
うん。で、そういうのをネタに取り込んでみるっていうのも面白いかもしれないですよね。
はい、確かに。そうですね。そういう背景があると余計良さそうですね。
うん、そうですよね。もう敵はプロデューサーとか。
ありそうですね。
ネアルさんは出せとか言うの。なんでその若手が出せ出してくれ変身する。
はい。
はい。
なるほど。
そんなんで、どうでしょう？
どうでしょう？
どうでしょう？
はい。思いついてみました。はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、考え
て。はい、なるほど。
いや、まだ全然違うとこからの発想ですよね。
そうですかね。はい。
うん。
まあ、考えられへん。俺は考えられへんかったわ、それは。どうしても。どうしても、やっぱりヒーロー、王道行ってしまうから。
まあ、やっぱり、王道的な意見は出てしまうわね。
うん。
なるほど。はい。ということで、タイトルがないので、なんて紹介したらいいのかわかりませんけども。
え、じゃあ、ちょ、メイキンガー
じゃん。じゃあ、メイキンガーにしますか。
ああ、そっかそっか。メイキンガーか。
これが考えた。結局これが考えた。
いいですか、メイキンガーで。
いいと思います、いいと思います。メイキンガー。
はい、わかりました。では、メイキンガーをご紹介いたしました。ありがとうございました。
どうも。
ラジコマ。
僕の自慢の尻尾はどこへやってしまったんだ。両手両足が生えたからといって外へ追い出す必要はないじゃないか。これが進化だというのなら、僕は湖の中で暮らしていたかった。
誰も抗うことのできない進化。そう、
あなたも気がつけば両生類なのです。
ヤギの撮影日より心はいつも片思い。この番組は私ライブフォトグラファーのヤギが長野県内を飛び交いまして、長野県の中で活動しているアーティストだったりイベントだったりお店を紹介しております。紹介したアーティストの音源も流しておりますので、ぜひ聞いてみてください。毎週木曜日の朝6時に更新してますので、ぜひ聞いてください。それでは番組で、
駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学まで
ティードリンキングトークをお届けしています。
配信は毎月10日20日30日です。駆け上がりラジオで
検索
いかがでしょうか。ラジオ44というポッドキャストブログをやっておりますクーと申します。うちのブログはですね、僕のまあ日々の出来事を語ったり、あとはクリエイティブコモンズライセンスでですね公開された楽曲を紹介したり、あと自分のオリジナル曲をですね弾き語りしてみたりと、まあたわいもないブログですけども、もしよければお寄りください。ありがとうございます。